平成24年、本日は、11月の4日、日曜日、午前でお礼をしていきたいというふうに思います。本日はガラテヤ書の、6章の1節から見ていきます。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和の心でその人を正してあげなさい。また、自分自身も誘惑の陥らないように気をつけなさい。ということですね。クリスチャンでも明らかに間違った過ちの間違った距離を捉えてしまうということがあります。そんな時にクリスチャン、それを悟ったクリスチャンはどうするでしょうかということがここに書いています。その時に我々は御霊の人であるから柔和な心でその人を正してあげるということですね。でまた自分自身もそういうところ入らないように気をつけるということです。その人を正すという言葉は、英語でリストアって書いてあります。これ回復という意味合いですね。だからこれは我々がかつて学んだエズラとかネヘミヤの宮の回復、都の回復に通じます。ということは都や宮の回復ってことはキリスト教がおかしな距離に入ったり、おかしな廃墟的な教えに入った時にそれを回復していく働きであります。だからそれってそういう考えで言うならばまさにこの言葉に関するようなことってたびたびあるわけです。で我々の周りに過ちに陥ったクリスチャンって多いんですね。で転んで助けてあげるってことは私もたまにありますよ。道で、見てたら お母さんが後ろに小さい女の子を乗っけて自転車ごと倒れちゃったんですけどね。私横断歩道途中で渡り始めた時にね、その向こうでバタン倒れて、なんてなった、車が通ったからな、ああ倒れると思ってですね、それ一生懸命走って助けに行ったんですけどね、いかんせんちょっと距離がありすぎました。まだ私も若かったんですけどね。ので倒れた後になっちゃったんですけど、でも一応助けてあげましたけどね、役に立ったかどうか分かりませんけども、それも助け、倒れたら助けなんですけども、信仰的な意味合いでもおかしな教理に入っていた人に対しては、正してあげることは正しいです。だからたびたび言うように、観覧前が明らかにおかしいと思ったこれを正す、また昨日ね、神様はあれ見を持って対してくれましたとか、十本の章に関してとかね、獣の国はヨーロッパだとかね、それに関してもこれがこれから大きな鍵を握ってくると思いますので、ケムクラは本当にヨーロッパだと思ってたらそれはだいぶ先のことですよね。100年も先かどうか分かりません。復活のローマ帝国だと思ったらそんなも1000年経ってもそんなも復活してこないわけですよね。大違いです。だからそういった単に距離で知ってる知らないってもんじゃなくて、その人はこれから起きてくる観念罪に備えられないという可能性がありますので、我々はそれを啓示を与えられたら、正していくように召されているということを覚えてください。レムナントに導かれてここでの働きを召されているというふうな、そんな感じがしたらですね、それはこういった働きにも召されているということを覚えてください。なんか感じないとかね、あの人とやとかおかしいとかね、でもなんだ、エルミア最近おかしくなったとか、そういう場合はしかないんですよ。無理になりませんけども、できれば一緒にやっていきたいと、いただきたいと私は願って、心から願ってますけども、レムナントやっていく場合は、こういう正す、回復ってことが出ると思うんですね。ただ、その時に私読んでて、この言葉引っかかるんですね。柔和な声でその人を出してあげなさい。だから怒って怒鳴ったりしちゃいけないんですよ。ホタレとかですね、役立たずとかですね。どっかでそういう人のこと聞いたことあるんですね。何かっていうとこのようにホタルとかにねよく出てくるっていう人で、私ね信じられません、そういう人ってで、それはダメだって思うんですね。ホタルって書いてあるね、ある姉妹とかね兄弟がカソリックのページをホームページをレバンって出してくれるってことですけどね、その場合はホタルとかそういうのはやっぱり良くないので書いてあって削除していた柔和な表現になるようにと心から願っております。そういうのはちょっとどう考えても心がないですね。 読んだ人が怒りですねって読んだ人が柔和な声で正されて直したいなって、あ、そうだなって素直にいけるような言い方がダメなんですよ。だからいくら分かってても柔和なんてですね、怒りの心とかね、傲慢な声でやっぱり正しちゃいけないんですね。でこれは私も反省ですのでそういうところは徐々に直していきたいかなと思っています。皆さんすでに柔和だから問題ないかと思いますけども、ことですね。で2節で互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うし、しなさいということです。だからこれはキリストの律法は前の方で書いてありますよね。自分のしたいと自分でしてほしいように他の人にしてあげるって、これはそういう律法ですね。だからこういう律法を全うするとで重荷を追い合うってことです。だからで、だから他の人の重荷を、祈りの重荷とかですね、追ったり、また打たりが奉仕もそうかもしれないですけど、他にやっていくということは、キリストの律法を下すものであります。で、誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら自分を欺いているです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで他の人に対して誇れることはないでしょうということですね。だから、高ぶっちゃいけないということですね。奉仕をしたりして何かね、こんだけやったとかね、自分は立派だと思う気持ちっていうのを往々にして出てくるかもしれませんけども、ただ他の人に誇ってしまったり高ぶってしまうってやっぱりちょっと違うということですね。ね、で5節で人には各々追うべき自分自身の重荷があるのですということです。だから、それぞれの奉仕があります。また、レマントも小さな教会ですけども、やっぱり教会の中でそういう人が追ってくださるから初めて分担されてできるというような、ことがあります。まあ、さっきの証でも、ね、ありましたように、まあ、レマントは教会で刑事が開かれるとしても誰かに啓示が開かれるかもしれないけど、そのために祈った人もいます。取り出した人もいますね。またはそのためのいろんな示唆とかね、アドバイスとかね、くれる人もいるかもしれませんし。だからそういう意味ではお互いに、追うべき重荷があって、それぞれがその重荷を追っていくときに、教会として、全体として奉仕がなされていくと、そういうことになるかなというふうに思われます。で、次に、よしです。御言葉を教えられる人は教える人と全ての良いものを分け合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになりますということですね。で、教える人と全ての良いものを分け合いなさいって、まあ、具体的にはまあ、物質的なことも含まれるかもしれません。大福はね、10個届いたらですね、1つぐらいエレメントを持ってくれません。持ってく間に腐っちゃうともあるかもしれませんけど、熱湯届いてね、生の魚とか、この温度予備とか言っても、その頃なんか匂いがしたりするかもしれませんけど、まあ、それは例ですから、そんな立派に思わないでください、ね。例えばの話で別にそれを持ってきてくれてるわけじゃないんですけども、まあ、具体的な基本的なこれ献金のこととかも言うと思うんですね。ので献金のおすすめを今日するつもりはありませんけども、まあ、こう書いてありますので、これはレムラントの教会だからとかどうこうって問題じゃなくて、一般的な話としてやっぱり我々がもし御言葉を教えられるような立場であるならば、でそうであってもまあ皆さんも教えるようになると思うんですけども、ただそれに書いてありますので、これは書かれたことは実践した方が恵みになります。私も自慢するわけではありませんけども、まだ16、17の若い時クリスチャンだったんで、まだその時まだ仕事もしてなかったんですよ。だから11人ってやるもんだなと思ったんで、割とすんなりと、もう18ぐらいから1回高校出たで1回仕事ついたんですけど、でもその時は地域に順次をすることができるようになりました。でもその後、それは恵みだったと思ってます。そういう習慣がついたんで、ずっとその後、仕事をしている間はですね、ずっと自主研究されてきましたけども、それでね、文句を言う人は、献金した後ね、献金を返すとか、あんな変なカルトの教会を献金した話でいいものと言いますけど、それ人にじゃなくて、神様前に下げるものであって、で、それは自分にも恵みきました。ただ私の家も 親子4人ですけどね。でも、やっぱり11をずっとされてきたら、経済的にも別に借金しないで守られてきましたしね。奥様はさらに、結婚した頃は有能な、仕事した。何をしてたか今さ本人が嫌そうに言いませんけども、私は給料高かったんですよ。だけども結婚経験ですね、優秀なキャリアをしてて奥様だってあんまり、そうな感じですけども、でもその後私のか細い給料をなんとか暮らしてくれたら、やっぱりこれって重注を下げたら神様守ってくれ、捧げたら私が溢れる作用か試してみようって言ったら、そのことがやっぱり従事したんだと思います。でそれだけじゃないですよ。やっぱりここにも書いてありますように、やっぱり例的にも今日言いたいことは、そんなこれは物質的なことに過ぎないんですけども、でもちゃんと守ると霊的な面でも祝福が来るということです。だから私はその後まだ若い18ぐらい、17で仕事に就く前からクリスチャンになったんで、そういうことは神様はずっと守ってくれたんですけども、したらやっぱり霊的にもやっぱりちゃんと必要に大事なことを教えてきたかと思います。ただので捧げないとどうなるかとかね、そんなことは分かりません。また経験したことないんですけども、ただ神は侮られるようなことではありませんっていう、そんなことが次の先生に書いてあるので思い違いしてませんって。だから思い違いってどういう思い違いですかね。これはね、最小の努力で最大の効果とかね、もっと具体的に言うとね、献金は1円しかしないとかですね、そういう人いると言いませんよ。噂がありますけどね、某教会で意地でも1円玉しかさえてているとかいないとかね、それはさすがにいちいち人の献金は見てもらえないけど、なぜだか分からないけど、あの人が来ると必ず1円玉だけが入ってるとか、そういう噂がどっかの教会で聞いたことあるんですけどね、本当なのかどうか真偽の方では知りません。だけどでもその人ね、そういう噂のある人が聞いたことあるんですけど、その人がある教会に1年ほど通ったんですけどね、その真理が与えられているという噂の教会でしたけどね、何一つ真理を見ないで去ったという噂もありますのでそういうやっぱ侮られるような、神侮られるようなことではありませんって、これはやっぱりそうかなって噂のように言って、エルミアのところで研究しようってそういうことを言ってるわけじゃないでしょ。ただただついでだから言いますけどね、やっぱりレマントに来ていろんな人が言うんですよ。で私の望みとしては、せっかく縁があってセミナーでもまたは音声礼拝でもいろんなメール来てるでも、やっぱり真理をもし見られたなら真理にとどまってほしいと思うんですよ。でも結構去ってっちゃう人多いんですよね。でそれは私のいろんな人格的な問題とかね、実はねえばとんでもない陰険なとこだとかね、いろんな問題あるかもしれませんけども、そういう問題だけじゃなくて、私が注目するのは改めてこの箇所でね、強いてそう言ってるんじゃないんですよ。残る人って献金する人なんですね。ある地方で別にこう礼拝出席するだけじゃなくて、地方でねいるところどころね、ああ人は残ったとかね、この人は残ったとかね、電話でなんか他の人はみんなさっさと挨拶化して亡くなるんだよね。それぞれ言い分はあると思うんですけど、でもあの人とあの人はなんかいろいろつまずきあったのかもしれないけど、なんか残ったっていう人ってみんな地方からだけど献金を定期的にくれる人なんですよ。よくなんかこれで思わないでもないんですよね。だから献金する人はやっぱりちょっと犠牲はあると思う。私だって仕事をずっとね何十年してきたんでね、分かりますよ。でもやっぱり人はただうまけばその回答の仕様になるっていうんで、そういう意味では神様は献金の額を見てるかってやっぱ多分見てると思うんですけど、エリミア見てませんよ別に。もらった人にはこう言ってね、もらわない人にはこうインチキはこうになんかこう あの3通りのメッセージとかね、メッセージ3通り作ってこれは献金一番よくくれた人とかね、そんな手間かけてませんよ。メッセージ1つだけですからね、別に分けてありませんよね。同じこと聞いてんだけども、同じこと聞いてんだけども、でもあの何だか分かんないけど、ちゃんと理解する人ってそんな感じなんですね。でこれってやっぱりあるかなと思います。まあ、今日は別に献金のメッセージするように語られていませんので、そんなことはないんですけども、そういう一面の面があるってことを覚えてください。でもこれはあの7節はそんな意味合いが一つはあります。なぜなら前の節であのね、御言葉を教えられる人は教える人の全ての言うものを分け合いなさいって、まあ、もちろん当然献金も入ったことを言ってる、その次の先生こういうことを言ってますからね、マークのは書いておいて、だからそういう面も半分ぐらいあるかもしれません。でもそれだけじゃないんですね。その後の説で、もうちょっと具体的になってくると思うんですけども、刈り取りするってことに関しては、8節、自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは、御霊から永遠の命を刈り取るです。でここ辺がそうなんですね。だから献金だけがこの種をまくことではありません。で我々が種をまく、あの肉のためにまくって具体的にどういうことだか分かりますか、皆さん。あの肉のためにまくって私は単純にこう捉えてます。あの霊のためにまかないものはみんな肉のためにまいてるということです。だから簡単に言うと、あのまくっていうと具体的に時間を費やすとかお金を費やすことだというふうに思います。で、あの世の中でも我々は ある程度の時間を費やさないと、その店一流になれません。あのピアノを弾いたりね、あのいろんなバイオリンのね、それでプロになる人ってね、言いますよね。1日何時間とかね、7時間がダメだとかね、多分そうだろうというふうに思います。まあ、やったことありませんけどもね。で、あの1週間もね、あのピアノでも何でもやってる人はやらないともう全然腕が落ちちゃうって言いますし、そういう意味では1日7時間っていうとね、10日で70時間ですよ。100日で700時間ね、したら365日だかな、2100時間、1年間2100時間ぐらいものすごい種をまいてるわけですね。だからそれがあの、でもそれが身をあの生じてやっぱりプロになったり自由の音楽家になっていったりするわけです。あのオリンピックに出るような人もそうですよね。だからでも我々はあのオリンピックに出たり別にあのピアノのコンクール出るわけではありません。だけどでも我々があのただ自分の人生の刈り取りをいつかしなければならなくなるので、あのやっぱり、肉のためにずっと巻くよりは霊のために巻くっていうことに重荷を置いた方がいいだろうというふうに思います。なぜあの霊から霊のために巻くものは御霊が永遠の命を刈り取るっていうことですね。だから私もこれはあのよくわかりますので、幸いあの最近祈りの時間がいろいろ問題もあるもんですからあの増えてきてます。できっちり祈らされるんですね。大体何時間とかね、なんかちょっと自分でちょっとあの自分一人しか時間分かってませんので、何時間祈るとかね、ちょっと妥協しちゃうなんですけど、最近きっちり神様祈らされてあのそうじゃないといろいろ問題があってですね、ことあるんですね。だからあのそういうのはまた逆に感じなんですけども、でもこの御霊のためにまく、具体的に言うと御霊のためにまくって具体的に言うと祈ったり御言葉を読んだりまたはそのための奉仕をするって、これは御霊のためにあのこうまく時間だと思います。だけども肉のために撒いていくっていう中には、別にあの肉の欲にね溢れてるとかですね、ギャンブルにこう時間を費やして朝から晩まで、この競馬場に入り浸るとかですね、そういうことだけじゃないですよ。あの肉ってだってあの要するに肉体に属するもの、生まれつきに属するものってみんなこれ肉なんですよ。だから家事にね朝から晩まであの主婦だから家事やって祈る時間なんかありませんっていう場合、その場合24時間肉に費やしたってことになっちゃいますよ。祈りながらでもやっぱりそれは家事をしながらでもやっぱりそういう意味ではやっぱり心はあの霊に向けて祈ることをお勧めします。なぜならやっぱり肉 どんなに良い子であっても、この世的には認めない子であっても、慈善事業をしたとしても、結局肉で行っている場合、これ肉にただ眉毛だけに過ぎないんですね。それって結局この世では称賛したいかもしれないですけども、結局滅び刈り取っちゃいますからね。そういう意味ではどうぞ、霊でないものはみんな肉なんではっきりしてますね。だからそういう意味では、どうぞ我々は、勘違いすることがないように見ていきたいというふうに、思います。で、多くのクリスチャンは自分が肉のために大いに時間を割いてるとは思っていません。私だってそう思っていません。だけどでも時々神様から皆さんに対して、皆さんが肉のために時間を費やしすぎていたり、この霊のための時間が あまりにもこう少なくて、このままじゃ滅びを刈り取るぞという時に、神様からいろいろ警告が来ます。もちろんサッカーのレッドカードとかイエローカードみたいな審判がパンと色付きのカードを渡すわけではありませんよ。そんなの分かりやすいですけどね。そこまではないんです、いくら神様が言うんですけどね。でもいろいろこうかなっていうような形で来るんですよ。それってありますよ。ちょっとぴったり分かんないけども、なんか違ってる時って神様教えてくるんですよ。まあこれぴったりした子じゃないんですけども、例えばトラブルがね頻発してる、全然問題解決しないとかね、いろいろあるんですよ。ちょっとこれ肉の体巻きすぎてもうちょっと霊の体巻かないとダメとかね、教えてくるんですよ。でもなんとなくこれは神様から警告だなって言った時は素直に聞いてってください。あんまりうなじの怖いものっていう言葉が聖書にありますけどもね、うなじが怖くて頑固とかね、あんまり良くないの聖書的にはね。でやっぱりそういうふうに いろんなこう神様が警告した時は聞いてください。で今回ちょっと話が若干ずれますけどもね、10本の角のこともこれも私違和感が来たからですね。信仰的なんか霊的に違和感が来たんですね。ヨーロッパでばっかりずっと思ったんですけど、今回ツノベのホームページを書いて、それを英語化して欧米に警告しようと思って、まず最初はキムクレアメリカを書こうと思ってね、もうこれ散々書いてきたことだし、セミナーでも散々言ってきたことなんで、これはちょろいなと思って、ね、さっさと終わると思ったんですね。そう、10本のそのあたりバッと筆が止まってしまったんですね。なんか改めて聖書を読んでなんか矛盾があるヨーロッパ でそれなんかちょっと旗と困りました私は。当然と思ったんだけど、無視して書いたことがそれはなんかちょっと整理がとどめてるんですよね。じゃあそうするとこれが書けないと全然この最初のつのべの記事も書けなくなっちゃうし、あらゆる計画ストップしちゃうし、参ったと思ったんですけど、それはしょうがない、神様ストップだから何日か祈ったんですね。でしたら皆さんにもお祈りをお願いしましたよね。でしたらやっぱり開けてきたんですよ。だから神様ストップとか違和感っていうのはやっぱり真面目に考えてるんですね。だから皆さんいいですか、肉のために撒いてるか霊のために撒いてるかということに関しても主が何か皆さんに対して違和感とかどうも危ないぞっていうような課題が来た場合は素直に従ってください。何もないのは無理ってことなんですね。で私もだからそれはあります。やっぱりちょっとこんだけ祈ってたと思うんですけども、最近やっぱりちょっときちんとながらの祈りが多かったよな。ながらの祈りって分かります？何々しながら、こんな奉仕をしながらとかね。でそれはこれは、ね、示されたんで、改めてちょっと言っています。で、その中で、自分がね、霊に巻いてるとか、肉に巻いてるってことが分かるようになります。で、我々が肉にばっかり巻いてるとですね、最も肝心なところで勘違いしてしまいます。で多くのクリスチャンはこう言っては失礼ですけども、ろくに霊のために巻いてないから、根本的な大間違いしてるんですよ。クリスチャンは始末に裁かれないって言いますし、ね、神は愛だから裁きはないと言いますね。根本的な大間違いしてない。これって、 出るために巻いてないっていうかね、そのためほとんど祈りとかで聖霊に触れるっていうことにほとんど時間費やしてないんで、下手したら滅びを買い取っちゃうような、そんなようなことだろうというふうに思ってます。のでこれは悪い日本であります。我々はでも逆に我々が霊のため時間を費やし、また祈りとかね、御言葉のことに関して費やしていくときに、まあ昨日そうでありますように、今まで見えなかったことがね見えたり、まあ、皆さんももちろん大祈りのおかげだと思うんですけども、啓示が開かれたりいろんなことが見えたりとか、やっぱり霊の中を読んでいくときにいろんなものが見えたり進んでいったりするんですよ。で逆に肉のためのこの前だと教会って信仰してるはずなんだけど、ますますますます窓口に入ってったりとかね、こうやって結構深刻な問題です。のでこのあたりは正しく見ていきたいと思います。ことですよね。ので、どうぞ、必要な、ことに関して、必要に応じて、こう見た目のためにまく、まくって当然時間を費やし、時間がかかりますよね。祈るために1時間2時間とか割いていって他のことできませんけども、これやっぱ選択ですよね。選択の中でしかしそれを続けていく中で最終的に永遠の命を変えてるんですよ。でピアノの練習も毎日7時間も練習してはいずれね、コンクールで優勝するような立派なピアニストになりますけども、でそれはしかしどこまでいっても肉の道に過ぎません。同じように我々も見た目のために巻いていくっていうのは、それはいずれ永遠の命を刈り取るんですよ。ので、しかし、肉のことばっかり重視しているクリスチャンって、いや肉のために重視しているクリスチャン多いと私は思います。勘違いしている人多いんですよ。肉っていうとなんか悪いこととかね、ギャンブルとか全くこのねとんでもない欲に引っ張られている人って、いや違いますよ、これ肉のためなくっていわゆる一般的な生活をしながら子供のこととか仕事のこととかね、それしかないっていう人は危ないというふうに思います。全然仕事が忙しくて神の前に祈る時間もないっていうのはね、これ結局肉のために巻いてますからね。結局仕事ではね社長になったりね収入も増えるかもしれませんけど、永遠の命を刈り取るかどうか分かりません。はっきり言いますけど、例えば教会に行ってるクリスチャンだと、だってはっきり書いてあります。肉のために巻くもの、滅びを刈り取って書いてあるんで、肉って別にそんな罪のことばかりじゃありません。この世のこととか自分の生まれつきのことに関することは全て肉ですからね。そうやって刈り取っちゃうんですよ。だからこれは教会で強制することではありません。誰しも肉のために何時間か割いてるか、こんなことまで言う義理はありませんけども、結果としてこうなっちゃうってことははっきり書いてありますので、どうぞ我々は何に対して、こう自分の時間なりですね、お金もそうでしょうけども、巻いていくのかということが結局大きな差が出てくるということを覚えてください。9節、善を行うのに相手はいけません、失望せずにいれば義理が来て勝てることです。善をすることって相手はいけませんって言うけども、飽きますよ、はっきり言って飽きるし、また不信とか不安も出てきますよ。何度も言いますけどね、エレミアヘア10年間書きましたけどね、いやこれからも書きたいと思うんですけども、やっぱり途中で不安とか飽きてきますよね。また毎週もこう一体これ何年書き続けばいいんだとかね。だけどでもこのことも事実ですよ。失望せずに言えば時が来て買い取ることになるってことも事実ですよ。でエレミアント来る人ってほとんどエレミアの部屋見てくる人ばっかりですよ。エレミアント府中市にいるから府中でね、路傍伝道をしてますし、家にトラクトもいましたし、ね、毎週路傍伝道やってましたよね。あそこでスピーカー持ってね、それで来た人誰もいませんよそっちじゃないんですよね。だけどやっぱりエレミアの種巻き続けたらそれはそれで来る。だからそういう意味ではこういうことは事実なんですよ。だから皆さんがやってるニュースレターもこれも立派な種巻きですよ。だから毎月大変だと思うんですけど、肉体的にね、今週も今月も八千代さんも大変だったと思うんですけども、手がこうなんかノリで 散々張ってしてね、悦郎さんの指がちょっと荒れてるんですけどやばい、ノリがちょっと強いらしいんですけどね、何度今度なんですけど、で、三河さんも大変だと思うんですけど、三河さんの手は大丈夫ですか、三河さんって感じる、まあ今のところ大丈夫ですけど、本当にこれってね、数だからもう嫌ってほどの数ですからね、これってある意味では本当に肉体労働だなと私も手伝ったり分かりますけども、でもね、会いたり失望っていうのは気持ちが起きていますけど、でも結局それが死の時に身を結んでいきますよ。やっぱりそういったニュースレターみたいに印刷した形のものでなければ理解できないってたくさんいると思うんですね、結構多くの教科の人で。またニュースレターに書く内容もどんどん増えてきますからね、今回は宮の崩壊のことを書きましたけど、次回は半径線を書いて、その次はね、アメリカの10本のツアーとかね、書く材料もどんどん与えられてきますから、結構これで正しく聖書を読んでいるクリスチャンはこうニュースレターを見て理解してくるだろうというふうに思います。だからやっぱりこれってでも失望しちゃいけないっていうことですよね。また疲れちゃってもうやめたとかねまあそういう気にならないでもないんですけども、で刈り取ることになります。で徐々に刈り取る必要ありますし、またさらに刈り取ってくるようになるだろうと思います。だからどうぞセミナーもそうだと思うんですね。このセミナーを毎回やって、セミナーがもう24回して終わってますからね、24回分全部アップされてますけど、やっぱりこれセミナー1から全部聞いた人って結構真理を見るだろうと思うんですね。だからこれってだんだん刈り取るようになると思います。だからどうぞレグナントやってることはまたね、音声礼拝も今度アップしましたんで、これでやっぱりこの種で刈り取ることもあるだろうと思います。でそういう意味ではどうぞ我々はこのことを信じてですね、で種をまいたから次の日に芽が生えるということはまずないんですね。でもやっぱりちょっと時間が必要なんですけども、でもいずれこれは刈り取るし、またそれ刈り取ったことから皆さんのそういうことを働き、または主の前にある報いとかね、また縁の命に関連して主からの報いがあるだろうというふうに思いますので、ぜひこの善を行い善を、の種をですね、良い種をまき続けていきたいというふうに思います。じゃあ以上です。